皆さんこんにちは、いっちゃんママことゆうかです。この番組では軟骨無形成症で知的障害のある息子のこと、その他育児の悩みや日々の出来事についてお話ししています。こんにちは。また久しぶりの収録になってしまうんですが、皆さん元気にお過ごしでしょうか。もう9月も今日20日だよね。お彼岸さんですよ。もうあっという間になんかね、ここまで来たなっていう感覚なんですけど、とにかく毎日暑くって、今日うちの地域だと最高気温が38度って言われてたんですけど、朝ね。でも38度までは多分行ってないと思うんですけど、まあ暑い、本当に暑くって、で娘は最近は運動会の練習でもう昼間はそればっかりで、暑い中ね大変だなって思うんですけど、で我が家の息子は特別支援学校に通う1年生の軟骨無形成症の男の子なんですが、2学期始まってね、結構荒れるかなって思ったんですけど、すごいね、思った以上に穏やかで、1ヶ月、もうちょっとで、そう1ヶ月ぐらい2学期始まって経つんですけど、過ごしてますね。夏休みは本当に放出で一日中お世話になってたんで、すごくね放出が大好きになって、夏休みが終わって学校が始まってからもお迎えがね来るとき本当にニッコニコで車に乗ってくれますなんていう感じでね、でその放出に向かってる最中の車の中もすごいハイテンションみたいで、まあそうやってねなんか安心できる場所が増えてくるのはすごい嬉しいなと思ってて、まあそんな感じでね夏休みも元気に過ごしてましたね。ちょっとお盆中ね我が家はコロナで全滅したんですけど、お盆始まってすぐだね。まあお盆で良かったなっていうこともあるんだけどね、みんな休みで入れる時だったから。ちょっと私と夫はまあ熱、娘はまあ一応検査したらまあ陽性が出ちゃったっていう感じで、あんまり症状なかったんですけど、息子はね熱は出なかったけどすごく吐いたね。20回ぐらい吐いて、1兆円買ってぐらい吐いて、でも全然ご飯とか、まあ、水分も取れなくなっちゃったから、かかりつけてる大学病院の方にお盆中だったけど連絡して、それで、まあ、点滴打ってもらったりして復活したんですけど、まあ、それ以外は元気に過ごしてましたね。なんか今更夏休みの話かっていう感じなんだけど、夏休みはそんな感じでした。で今月は息子のもともとの軟骨無形成症っていう、まあ、病気があって、それの合併症がまあいくつかあるんですけど、それの経過の観察にね県外の病院に行ってきました。都内ですね。今年に1回ぐらいの MRI の検査と、まあ、CT の検査といろいろやるんですけど、今年から外来で受けれることになって、去年まではね年に1回検査入院っていう形で2泊から3泊ぐらいしてたんですけど、まあ、今年はまあ年齢も上がったし、まあ経過もねいいから外来でやろうってことに初めてなって、日帰りでね行くんですけど、ただね止まらないけど、もう病院にはね8時間ぐらいいましたね朝から。でうちお話ししたことあったかちょっとわかんないんですけど、山梨に住んでるんですね。でまあお隣の東京にその検査の時だけ行くんですけど、朝5時半ぐらいに出てって、でもう8時半に病院入んないとならなかったから、もうノンストップでサービスエリアとかにも寄らずに行って、でまあ朝から病院にいたわけなんですけど、で息子はその日はもう MRI を取るので その MRI を取るにあたって全身麻酔をしなくちゃいけなくって、で息子は知的障害もあるのでね、MRI を取ってる間こうじっとしていることが、ちょっとできないっていうことで、鎮静をかけるんですけど、軽い感じの麻酔なんで、そうずっと眠っちゃうっていうわけじゃないんですけど、一応全身麻酔だからってことで全通院食だったんですよ。で朝から朝7時までは飲み物は飲んでもよかったんですけど、ただ食べることができないってことでね。ただね、実際に MRI 室に入れたのがもう11時回ってるぐらいだったから、もうねお腹ペコペコでね大変そうでした。もうお腹をこうさすってみたりとか、もうお腹さすりながら頭ポンポンなんてやって、多分お腹減ったよ食べたいよっていうね、ジェスチャーっていうかアピールだったんですけど、もういっちゃん食べれないんだごめんごめんって言って、もう目の前でバツを作ってね、終わったら食べれるよってことで、まあカードとかで説明してもね、そういうことはちょっと難しいね、やっぱり理解がね、なんで食べれないのかとかもそうだしね。でも MRI 室にこうもっとグズグズしてなかなか入れないかなと思ったんですけど、意外とねすんなり看護師さんとね手をつないでスタスタ入ってったんですけど、その後ちょっと鳴き声聞こえたけどね。でもその後一応絶飲食だったので点滴のルートを取らなきゃいけなくって、30分1時間ぐらいかな点滴したんですけど、その点滴のルートをね外すときに、多分本人的には入院のつもりだったんでしょうね、去年までは入院だったから。で思いがけず早く取ってもらえてね、ルートをそれですごい、えもう取っていいのみたいな感じの表情で、すごい何回も外した後の腕をね2度見3度見ってしてて、なんか可愛かったですね。いっちゃん今日は帰れるんだよなんてことを言ったら、ニコニコしてて、大変だったけど長時間拘束されるからね病院で、でもやっぱ入院よりは本人的にも私たち的にも負担は軽かったのかなとは思います。ただやっぱ鎮静をかけないとまだやっぱ難しいかな、こう理解をするっていう面ではね。あと今までと違って下の娘がもうすぐ3歳になるんですけど、今まで赤ちゃんだったからね、それなりに病院内で過ごせたんですよ。抱っこ紐とかちょっと散歩したりとかでね、やっぱり3歳ってなってくるとね、今イヤイヤピークなんでね、全然面白くないしね、病院の中でただ待ってるだけだから本当に。で病院内を回ったりとかお菓子食べたりとか、もちろん娘はねちゃんと時間でご飯は食べてたんですけど、暇だったと思うけどね、よく待ち時間待っててくれました。本を読んだりとか病院の中のキッズスペースで遊んだりとかね、そんなところにも成長を感じたし、あと何より病院内を今まで病院のカートでずっと回ってたんですけど、カートいらないなっていう感じだったね。次はこっちの課だよとか、その次はあっちを行くよとか、今度エレベーターに乗るよとかね、そういう指示だけで病院内をずっと歩いていてくれたのは初めてだったので、それはすごい成長を感じましたね。で検査の結果もその日のうちに聞けたんですけど、経過もいいよってことでね、息子は代行投稿狭窄、ちょっと名前が難しいですけど、頭蓋骨のね底にある神経が狭まっちゃうっていう合併症で、それに伴ってこうなんていうのかな、水頭症、髄液っていうんですか、あれがこうなんていうのかな、滞っちゃうっていうか、 こう流れが悪くなっちゃうっていうかってことに2歳ぐらいの時になったことがあって、それで代行投稿の狭窄の部分を減圧する手術をね2歳5ヶ月の時に受けてるんですよね、そこの病院で。簡単に言うと、全然簡単じゃないんだけどね、頭蓋骨の骨を削るっていう手術を受けてるんですよ。それが10時間ぐらいかかって、まあ結構大変な手術だったんですけど、でやっぱ山梨の方だと、まあ田舎なんでね、まあ一応大学病院はあるんだけど、あんま事例がなくって、その手術をした方がいいんじゃないかっていう見解を先生に聞いた時に、なんかまあ大学の先生の中でも意見が割れてるみたいな話を聞いて、それでセカンドオピニオンに東京の病院に行ったのがきっかけで、まあ、それからまあ脳外科は東京の病院でお世話になってるんですけど、でまあ実際に手術になったけど、まあ、でもね本当にその手術をしなかったら、まあ睡眠時の無呼吸とか突然手足が麻痺してしまうとかね、そういう恐れもあったので、神経系のそういう怖いことがね起きる合併症なので、それをまあやったことでね今こうやって現地で入れてるから、それはすごい感謝してますね、医療従事者の方々に。本当コロナ禍で結構いろんな手術やってきて、2歳3歳4歳は毎年のように手術してて、で今こうやっても外来だけでね、外来の検査だけで済むようになって、まあ日々そうやって通院したりとか、まあ、ちょっとした検査とかはまあ必要だけど、普段の生活はね、まあ、元気に過ごせてるっていうのはすごいありがたいことだなって思ってます。まあ、何はともあれね、やっぱ病院受診って大変は大変本当になんか疲れたなって思ったんですけど、息子もでもなんやかんやで疲れたんだろうね。昨日は久しぶりに学校だったんですけど、あの3連休明けた後に検査で病院行ってたから、昨日なんやかんや5日ぶりぐらいに学校行って、なんかね学校中お昼寝することほとんどなかったんですけど、なんか給食の前にねスーッと寝入っていましたって連絡帳に書いてあって、あやっぱ疲れてたんだななんてね思ったりしましたね。そんなこんなで2学期も元気にね、2学期って一番長いんですって。1学期2学期3学期ってあるけど、その学校に行く期間が一番長いのが2学期だって先生に言われて、ああそうかなんて思ったりしたんですけど、2学期は行事としては、まあ、プライベートで言うとうちは子供たち2人ともお誕生日がありますね。それはすごい楽しみなイベント。あとは、まあ、娘は運動会があるでしょ。で息子は特別支援学校はね、うちの子供が行ってる特別支援学校は運動会はないけど学習発表会みたいなのがあって、それがこうなんていうのかな、まあ親に保護者にそうやってなんか見せる機会のある行事ってことで聞いてて、すごい楽しみですね。あと居住地交流みたいなのをちょっとお願いしてて、それであの地域のあの自分の学区内の小学校に遊びに行くっていうね、そういうのをちょっと計画してもらってて、それは11月ぐらいにできるかな。なんで保育園の時のお友達とかにねまた会えるのが楽しみだなっていうのとね、そうこうしてたら年末なんだけど、あっという間にね過ぎ去っていきそう。 あとあれだ、うちは娘が3歳なので七五三もね控えてますね。女の子の七五三は初めてなので、またどんな感じになるのか楽しみなんですけど、うん、そんな感じですね。また明日から3連休ですよね。先週も3連休あったけど、また3連休来るっていうね。ちょっと明日は私はお仕事なので、ちょっと息子と娘は保育園とホーデーで頑張ってもらうんですけど、それが終わったらちょっとお出かけしたいななんて思ってます。はい、それではちょっと話があちこち飛んでしまったんですが、本日の放送はここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さようなら。